ボイスレター12月号、リスナーの皆様こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ついに2020年も12月になりました。今年も終わりです。早いものですね。もう何と言いましょうか、言わずもがなで、今年はコロナで始まりコロナで終わるという年になってしまいました。だって今回は、まあ、私の心に残った、ニュース3つの話題を取り上げたいと思います。大体皆さんと同じかと思うんですけれども、私の第3位、ゴーン社長日本から逃亡。これは新年早々に起こったニュースでしたね。日本からマレーシアに向けて逃亡したという、ビッグニュースでした。まあ、日産の元社長、この何百億給料をもらってたか分かりませんけれども、指名手配中でありますが、もう海外逃亡ですから、どうにもこうにもなりません。まあ、そこで私は、新年ですね、逃亡者というかつての、映画、テレビでした。アメリカのテレビドラマをですね、YouTube で、楽しみましたが、逃亡者、ゴーン社長、未だに逃亡中でありますが、アメリカでそのゴーン社長を助けた人が2人逮捕されて、日本に送られるとのニュースまでは聞いておりますけれども、まだ日本には来ておりません。これは本当に驚きですね。日本の警察も目を離したんでしょうか。見事に大阪空港から脱出してしまったと。何か楽器を入れる箱とか言われてますけれども、何か一冊の本になるんじゃないかなと思っております。第2位、安倍総理辞任。8月28日、安倍総理ですね。7年8ヶ月の総理大臣、一番長い長期政権、安倍総理が、病のために潰瘍性大腸炎のために、辞任をしたということでありますが、かつて安倍総理は責任を取ると、総理責任を取るとはどういうことでしょうかと国会で聞くと、責任を全うすることが私の責任を取ることであると、こう言っておりましたが、この病気によって責任を取ることになったということでありますが、それに伴ってこの年末ですね、桜を見る会がまた盛り返してきました。どういうことかというと、皆様ご存知のように昨年の4月まで、桜を見る会をやったんですが、山口県からバス20台ぐらい連ねてですね、桜を見る会にやってきた。で、前夜祭は、実際ホテルニューオータニで1万1000円かかるこのパーティー、懇親会ですか、これを5000円でやったと、国会で大問題になったわけですね。これは政治的な私物化ではないかということですが、安倍総理は国会ではそんなことはないと、5000円で懇親会やったんだと。で、領収書はと言ったらば、ホテルと個人とが契約したので領収書はありませんということで、誰もそれは信用していなかったんですけれども、ここに来てですね、総理大臣を辞めたことによることでしょう。検察側が動いて秘書を事情聴取し始めましたね。明らかにこの5000円で懇親会ができるわけない、1万1000円なんだけれども、その6000円を安倍総理の後援会が補填したわけでしょう。これが来年になってどうなるか、どこまでいくか、最初の頃はですね、第2ロッキード事件ではないかと言われたんですね。しかしおそらく総理の元総理までには検察の手が伸びなかないだろうと、秘書ですね、秘書の、政治規制法 政治資金規正法違反というところ止まりじゃないかなと言われておりますが、さらにこの安倍総理にまつわる話では、今年ですね、黒川検事総長、黒川検事長ですね、この人の問題、内閣で強引に黒川検事長を検察庁長官にしようという、まあ、法律を勝手に変えて、解釈を勝手に変えてしまったということで、国会でも大変な問題になったんですけれども、それは内閣で合意だと話し合ったので押し通したんですけれども、5月のこのゴールデンウィークにですね、週刊文春がすっぱ抜いて、賭け麻雀であったと、検察次長がですね、賭け麻雀やっていいのかということで文春に叩かれて辞表提出と。安倍総理、安倍内閣はこの黒川さんを検事総長にして、でゆくゆくは、自分の身の回りを守ろうと思ったんでしょうね。まあ、しかしこの賭け麻雀が問題になって、黒川さんは辞任をしたということも、関連では出ました。でこの河井案里と河井克行夫妻、国会議員2人がですね、逮捕されました。選挙違反ですね。まあ、夫婦で4ヶ月間刑務所に入ったというものもですね、前代未聞であります。1億5000万円を自民党から河井案里の参議院選挙のために使われたと、広島県の方はですね、大変な事件になったのも今年のニュースで、まあ、夫婦、国会議員夫婦ともですね、逮捕されたというのは本当にこれまた前代未聞で、まあ、あの菅総理の直轄と言われておりますから、この河井夫妻は黒川さんが検事総長になれば自分が逮捕されることはないだろうと、こう自信を持っていたんですけれども、やっぱり賭け麻雀が足を引っ張ったということ、これが私の言う第2位であります。さて第1位は、皆さんご存知のようにコロナ新、ですね、またコロナウイルス、世界中に蔓延、だいたい、6000万人以上の人たちが感染していますね。まあ、来年になればやがては1億人まで行くのではないかと思われております。でアメリカでは25万人の人がこのコロナウイルスで亡くなっております。日本でも、まあ、第3波と言われておりますね。ここに来て11月から12月にかけてどんどんどんどん増えていくと、森永卓郎さんによると、12月10日頃にはですね、1日、東京で1000人ぐらいになるだろうと、まあ、どうして分かったんですかと森永卓郎さんに聞くと、それはスーパーコンピューターで調べつくんだと、 AI ですね。まあ、これで日本もこれからはこのままでいうと大爆発すると、その原因が GoTo トラベルであると、旅行すればウイルスも広がるのは間違いないのに、政府は景気を悪くしてはいけないということで GoTo トラベルに踏み切った、前のめりになったけれども、結局その GoTo トラベルが GoTo トラブルになってしまったという、いや実にこの笑うに笑えないオチがついたものでありますけれども、どうなりますでしょうか。まあ、ワクチンがイギリスやアメリカでもでき、日本でも開発中でありますが、まあ、来年の早くても日本に来るのは来年の6月7月頃ではないか。これでそのワクチンがどういう効果を表すか、まあ、90% とかも言われておりますけれどもね、まあ、効果が出ることを願っておりますけれども、そして日本も世界も落ち着くのは再来年2022年になるのではないかと言われてますけれども、この冬新型インフルエンザと相まってどうなるか、 まあ、新型インフル型インフルエンザはですね、今年はこのコロナウイルスの3密を守れば、これは結局、新型ウイルスの感染も防ぐことになるわけだから、インフルエンザは広がらないのではないかと言われておりますが、ぜひそうあってほしいし、このコロナウイルスもですね、本当に3密を守って手洗いとマスクでなんとか自己防御するしかないのではないかということでありますが、西村経産大臣までが紙の水を知るって言って、マスコミからも大臣が紙の水を知るじゃん、とんでもないという批判を浴びております。まあ今年1年本当に明るいニュースは何かないかなと私も考えてるんですけども、結局なかなか見つからず、この3つのニュースにたどり着いたわけであります。さあ、いよいよクリスマスのシーズンであります。今年最後は、静かにクリスマスの歌、ホワイトクリスマス、パッド・ブーンの歌を聞いてお別れということにしたいと思います。私の漫談もとちったり、滑舌が悪かったり、大変お聞き苦しいこともありましたが、皆様のお優しいお心で、お付き合いいただきましてありがとうございます。できましたらもう一年同窓会の事務局にお世話になって、私の10年目になるので、もう一年この漫談、ボイスレターを続けたいと思っております。それでは皆さん、Have happy holidays、 で楽しい新年、平和な新年をお迎えしたいものであります。ごきげんよう、さようなら。
村井マイナスマイクロソフトエッジ。移動スライダーの選択0分0秒スラッシュ再生カッコ K カッコ取りの確認YouTube 動画プレイヤーのテキスト補足ランドマーク
to hear
the sleigh bells
in the snow.
Yeah.